はい、始まりました水曜オリジンアワー。お相手は
新藤助新藤
新藤助首里石峰と
ケイジャージです。
よろしくお願いします。12月7日水曜日でございます。12月一発目の放送ですね、
う
ん、
ああなるほど、そうですね、
うん、
あそうな
の、12月7のね、
そうですね、だからもう今年も残るところ放送あと今日含めて3回という、
ね、あそうなんだ
ことになりますよね。
踏み入れちゃいましたね、12月についに、
うん、
足を。
今年も残りわずかですけれども、
うん、今日もまた寒いっすね、はい、昨日から。
いやそうですね、
雨降ってちょっと、
うん、
いい感じなあれじゃね、前この前まで暑かったさ、
うん、まあ、冬感出てきたね。
イルミネーションあっても雰囲気出なかったさ、なんか、
うん、しかも冬感を感じると同時に、うん、もうちょくちょくインフルエンザは流行りだしてるみたいですね。
もうちょくちょくっていうか、もう11月ぐらいから大流行みたいなこと言
って、あマジっすか。
なんとなくですけど、あ大流行っていうか、なんか去年に比べたらもう大幅に的な、あれなかったっけ。
おでもなんか僕がこのニュースというか、このネットニュースで見たのは、厚生労働省とかが発表してる、なんかこの広がりマップみたいな、流行マップだ。まあインフルエンザ、まあ
広がりマップだよ。
まあまあ引きで見たら広がりマップでしょ。なんか都道府県ごとになんか色分けされてて、なんか警戒レベル1みたいな、流行度1みたいな感じでしたね。沖縄県は黄色マークになってました。
大丈夫ってこと？
そう、レベル3あるところのレベル1で、まあ、もうこの黄色が今のところ全国では最大の色だったんですけど。
でよな、
うん、沖縄には
沖縄だけの話だったのかな、
一応全国的にもちょくちょく
俺が見たフリーメイソンさんのマップでは
そんなマップあるんすか、
う
ん、
何も出てなかったけど、ね、
フリーメイソン
のマップはなかったっす。その枠はなかったっす。
会員にまず配られるの、それって
インフルエンザだよ。
何おどろおどろしい感じで言ってれば。
いやまあまあ、
めっちゃ健康的なこと言ってるやしや、
言いながらなんか鼻がね、
そうなんすよ、
鼻水がずっとさっきから、なんかなんすかこれは。
もうこれは、うん、あもう本当にシンプルにもう鼻水出てきますね。
肌汁ではないんだ。
肌汁じゃないよ、や
鼻から出てる
わけじゃない、ただのアクネ菌やし、それ
肌汁、
鼻水ですこれは。
なんで出たの、
うん、
いやこれなんですかね、まあ、
急に、
あ僕もそもそも
何のあのあれもなく、なんか身に覚えもなく、
おですね、
ここまたすっぽんぽんでしょ。
だからお前どうせ酒飲んですっぽんぽんパターンじゃないの。
いつすっぽんぽんなってれば、俺が
酒飲んで上半身飲んで下半身脱いでパンツ一丁で、
で
乳首をずっと握ってる。そして寝てる。
目的それやしや。
乳首握り
だったらそれ目的やし。
寝ている
。してないんすよ。
なんか単独ライブの時の打ち上げでも、またすっぽんぽんなったんでしょ。
なってんよや。
言ってたよ。
単独ライブの打ち上げ。
後日バーの人が言ってたよ。
ほら。
それさ。違う。
お前の鼻水はそれだろ。
俺も見てない、覚えてないけど。
じゃあそれを言うんだったら。
先帰ったかと思うから。うん、
いやそれを言うんだったら引き金はお前だよ。それを言ってしまうんだったら。いやお前言ってしまったら俺言うよ、う
ん、
はい、
何
あのね、うん、あの打ち上げですよ、
うん、
俺トイレ行ってたんですよ、
うん、
理由わかんないんですよ、
うん、
帰ってきたら楽しい打ち上げだったんですけど、うん、帰ってきたら、うん、こいつ覚えてるかわかんないんですけど、こいつが死にカズヤにマジ切れしてるんですよ。
カズヤ、
お前マジで殺そうかなみたいな、
1.5 頭身カズヤに、
そう 1.5 頭身カズヤに顔のデカさよや。それが胴体短さよや。
卵男爵やし、もう
3人組のローリーポーリーのうちのオリジンの芸人の、
そうそう 1.5 頭身カズヤに、もうお前1頭身にしてやろうかみたいな、
もうそんなに
上から叩いて
感じで、もう
酒癖悪い者同士の、
そうなんです、潰そうとしてるんですよ。で周りで潤選手とかも参加してくれて、潤選手やめれやめれみたいな感じでなんかなってたから、
うん、
まあここはどうしようかなと思って、よし今日単独ライブだったし、主人公だし、ここでトイレに行ったはずの俺がすっぽんぽんできたら面白いはずだと思って、俺そこですっぽんぽんなって、これ本当に恥ずかしいんですけど、
なるほど、気使って、
すっぽんぽんになって、まあまあ行ったんですよ、こいつなんか怒ってる席に、
はいはいはい、
でそのみんなが怒ってやめれやめれみたいになってるところ、俺すっぽんぽんで20秒くらいうろうろして誰にも気づかれず、で最終的にバーの人に、まあスポンサーさんだったんで、まあちょっと許してくれるかなっていう気持ちもあって脱いだんですけど、ね、バーの人に、え、もう来て来てって言われて、あすいませんっつって
その後ちゃんとタッタラーってやったでしょ。この喧嘩からもドッキリだったよってやったでしょ、ちゃんと。
いえ、俺もうその後来た後帰ったから、俺も
帰った、
来て帰りました俺も。
あ結局何、これは何ドッキリだったってこと。
いやもう他の覚え
てない。あ、それはそれで
何も覚えてないわ。すごいな。
どっちも本当だったんだ。じゃ
あどっちも本当でしたね。
喧嘩もあの
喧嘩 も、ね、喧嘩というか、まあ、怒ってもいたし、うん、すっぽんぽにもなったし、
何も言わずに帰ったってどういうこと？なんで帰るっていうテンションになるの？
いやもう なんかもう、うん、僕酔ったら、うん、帰りたくなる癖もちょっとあるんですよ。
いなくなるよな。
ちょっと帰りたくなる癖あって。それで
いかがわしい店行ってるのいつもな。
いやもう今は行ってんよ、金ないように。
来て来て言われて、怒ってる人たちにもマッパを無視されるし、あもうちょっと今日はこれで終わりかなってことで。
そう本当にあの瞬間今日帰ろうと思いましたね。
なるほど。じゃそれじゃないのか、うん、これいつなの？
これはだから単独なんで。
先月の今ぐらいですか？
去年じゃない、先月の今頃ですね。
あじゃあまあその鼻水ではないねじゃあ。
ですね。バーでちょっとマッパになっていい？鼻水出ないでしょ。
いや出るでしょ。
どんだけ弱いんすか？
いや弱いわけよ。お前いつもマッパでパンイチと靴下だろ。
いや違う
両手でチク
ビ、ユニフォームじゃない、なんで弱いや。
それはもう絶対風邪ひくさ。いつも喉も潰れるし、それはね、
うん、いつもやってないから。
シンはもうブチ切れてるわけだから、いつも
いい
あっちこっちで、
まあ、熱量ね、熱量が違うさ。
何の熱量よ。
俺が熱い分、 お前の体温をどんどん奪っていって
る。なるほどそっか。
いや何物理的な話してきてれば、まあね、
両極端すぎるな本当に。何シーンは面白いのまた。そっちの方が聞きたいな。誰もそのストーリーは知らないんだ。
以上ストーリーは何だったかな。
選手も絶対覚えてないさ。絶対
多分忘れてると思いますね。
絶対いつももう適当にやってる。さ絶対に、
まあ、でもただその場にあの後々、うん、実はジャリスケだけは、うん、僕のマッパに気づいてくれてて、
うんうん、ジャリスケっていう今ピン芸人、
ピン芸人
の、はいはい、その場にいて、
あいつもいて、で、うん、あいつは俺がマッパになって誰にも気づかれずに帰る様を一部始終全部見てたっていう、うん、記憶があって、俺ジャリスケがその話言ってきた時に俺めっちゃ感動して、 ありがとうっつって、
なるほど、
お前がいなかったら俺誰にも気づかれなかったあの20秒間、うん、もう無駄だったやつだっていうのでめっちゃ感動したんで、うん、多分ジャリスケは、うん、そのこいつがカズヤにキレてた理由も多分覚えてると思うんですよ。
なるほど。でもジャリスケがバーの店員も覚えてたよ。
あ、バーの店員はなんて言ってた？
お前の相方マッパになってたぜ。他のお客さんもいるのにさ。なんであれって言ってた。お前矛先がお前になってたもん。俺じゃなくて。
絶対これでも引き金関係ないな。
引き金も関係ないです
よ、ね、関係ないと思うんです、うん、脱ぎたかったんじゃないの。
もうそう、真相神秘でもみんなに見せたかったんだよ。
脱げば何でも OK って
気持ち。
あ、なるほどね、
うん、
俺の綺麗な肌も見てくれ
よ。穴という穴を、
うん、いや穴という穴を、
うんうん、
多分客には俺純子末子いたと思うよ。俺
いないよ。
カウンターで2人で、
なんで俺のお姉とお金飲んでればよ。
いなかった誰かガタガタしてる人。
いい
怒りでガタガタして、
そしたら直で怒れや。なんで間接的に伝えようとしてれば。
いやでも大変面白いっすね。
もう
こういうのはね、なんかカメラで撮っとって次のあれに生かしてほしいっすね。あでも
怖いな。本当に怖いな。その日も本当に泥酔して、うん、そのバーからの帰り、うん、チャリが路上にこの捨てられてるの気づかずに、
うん、
ガーンこけて、
うわ、
から言ったさ、あの左手の親指、うん、おそらくひび入ってるんじゃないかな。今も痛いんですよまだ。
あもう1ヶ月経ってる。何かしらだな。じゃあな、
うん、擦り傷も出て膝から血出て。
あただ僕が違うところは、うん、僕はちゃんと記憶あるうちにマッパになってますからね僕は。
うん、何が、
うん、あ、あ違う、そういうことじゃない。
リメンバーマッパ。
リメンバーマッパ。あ、I'm remember マッパ。あ、I remember マッパ。
あいいのか悪いのか知らない。
はいはい。
まあまあ確信犯だったってことだよね。
そうですね、
うん、
まあ、時には裸が世界を救うかなと思って、
うん、
まあ、脱いだんですけれども、うん、まあまあ不発弾に終わったっていう。
まあそうですね、場所が場所だったらもうマッパが、ね、
まあそうですよね、場所が場所、
マッパ、ワッパ、ワッパ、マッパね、うん、
マッパ、うん、
なってた可能性が
ある、ね、なんもマッパマッパだった可能性も
マッパがね、
ありますね。
松本清志前とかとも完全に
もう完全ですね、
マッポにマッポマッパだった。
うん、なんで松本清志前だったわい。それは警察前でよかったやに。
ですね。
うん、まあということで
風ね、
冬ですね、うん、風も引いてますし、
うん、
うん、
気をつけて。もう高校とかも学級閉鎖起きてるらしいよ。もう
本当に、
これは俺の弟の高校で
やっぱりこれ
あるらしい、
レベル1どころじゃないんじゃないのこれ。
もう局地的に言ったらもう3でも4でもいいぐらいの、
バイオハザードで、バイオハザード。
こんな話してたらなんか耳熱くなってきません？風っぽくなってきません？喋ってるだけで流行ってるらしいよって言うだけで。
お、
経験ないですか？いや、もう本当病は気からの超信じちゃうタイプなのかもしれないけど。
ああ、めっちゃ取り入れやすいタイプなんだそれは。そ
う、しかもこの密室空間に鼻水死に垂らしてるやつがいるさ、
う
ん、でどんどん俺もうマイナスマイナス、あ、はいはい、あ、もう、あ、侵入し、あ、今風菌が侵入してってる、どんどんどんどんってなってしまうで、耳から熱くなってって目シパシパしてきて、俺も同じような症状出てくる。
マジな、共感の能力がすごいな。じゃあ もしかしたら、じゃあ例えばあのなんかテレビとかで電気ショックを受けてる人とか、ミュウさん、
うんうん、
そしたらなんか痛い気持ちとかなる。
あ、なる。
あ、マジで。じゃあ意外に女性脳が発達してるのかもしれないですね。
そういうのがある。
そうなんだ。
なんかこの男性と女性になんか今言った電気ショック与えてる人を見ちゃったところ、
うん、
なんか
見ちゃったところ
見せたところですよ。
誰が赤ちゃんだ
ろういや
このブース内に赤ちゃん言葉
いや
急に語りか
け、 I'm a baby じゃないよ。おーじゃないよ
見せたところ何
見せたところは女性だから女性の方がこの共感して、うん、あ、もう頭に同じ痛いっていう脳波が出る人が多かったっていう。
そうなんで
ちゅうか、うん、いやもうベイビーやしや
確かにあのマリオカートあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれとかめっちゃ体動くんですよ。ブンブンって、あれは違う。
ああ、あれは
で、あのバナナとか踏んで滑るさ、
うん、
俺も滑るっていうかキュッてなるおーってなるの
よ。ああ、
あれは違う。
共感というよりかは連動じゃない、
クッパへの共感じゃない。あれは
あれはどうかな、共感シンクロじゃない。
あ、シンクロ、むずいな。
男のは何なの、うん、あるの。男のっていうのもあるの。
男の、
うん、
男のはなんすかね、まあなんか地図を読めない女と、
うんうん、
なんだっけ、地図を読める男だっけ、なんか有名な本、
あ、なんだっけ、
数年前に出ましたよね。
一昔前、
多分その一昔前に出た時の多分本かなんかで見たと思うんですけど。
そういうのないかもな。でも
なんか言いますよね、うん、この狩りの時代ですか、
うん、
男は狩りに行くから、
うん、
そのなんつうの、個々の力を高める必要があったみたいな。
お、
まあ、女性は同じ なんつうの、ブラックというか、
うん、
コミュニティで仲良くしなければ省かれて、
うん、
情報を得ることもできなかったから集団の力をたけてったって。
あ、女性は
全く関係ないか今のは。でも、
あ、まあでも
そんな脳みそが、
まあ、相手のことを思いやる気持ちが、じゃ女性はたけてると。
話を聞かない男、地図が読めない女だよと。
あ、なるほど。
大城くまさんが、
あ、なるほど、これか、ベストセラーかなんかだったやつ
なんかなったよな。
うん、
何もどっちもないな。じゃ、あれもなら、なんか、はい、あれもなんか心理学なんかテストでなんかやってなかった、あの目隠しされて拷問お前今から受けるみたいに言われて、
はい、
なんか焦げたになんか他の牛肉かなんか焼いて、はいはい、その匂いをバンバン嗅がして今からお前の腕にこの
焼けた
鉄を当ててやるみたいなのやって、はいはいはい、ただの鉄の棒をつけたら本当になんか火傷するってあったじゃ
ないですか。火傷跡が浮き出てくるやつですよね。
アンビリーバボーで見たことありますね。
これこんな感じ、写真も それとは違うの。
あの多分ちょっと思い込みっていう、
思い込みじゃないですか。
あ、思い込みなんだ。
なんかあれですよね、もう同じようなやつで目隠しして、うん、手首にね、うん、シュッてこう切ったかのようにやって、うん、水滴を数滴垂らすだけで死ぬとかもありますよね。
はあ、
ショック死というか、もう、あ、
神話じゃ何、
血が流れてる。
あ、でもそう考えたら確かにさっきの共感よりも確かに思い込みに近いのかもしれないですね。もうこの空間に、
うん、
まあ、鼻水垂らしてるやつがいて、
うん、
もうどんどん菌が俺の中に入ってきてるんだって、
うん、
もうどんどん想像して、
うん、
でいつの間にか自分も鼻水垂らしてるっていうことでしょ。
そうだから
簡単に言ったら
めっちゃもう多分カビルンルンみたいなやつ、お前の鼻からもう今見えるもん。
想像力だからなあれ CM のイメージついてて見たことあれば
いつも一緒いるから、はい、そんななんかなと。でもにしては肌が違いすぎさ、肌はこいつの肌の何かがカビルンルンが俺の肌についてそこまでは思わないんだ
けど、こいつの、肌から出てるアクネ菌、まあ、カビルンルンみたいなやつがをだけを退治できる、もしかしたらもうガードマンみたいなのが僕の目の前に今いるんで、
そこだけ想像すごいな。じゃあ鼻水もその方ガードマンの想像しれえや。
怖いんだろうな。
風邪は怖いよね、やっぱでもね、感染力半端ないさ。
あれインフルの予防接種ってするタイプですか？インフルエンザの、はいはい。
俺やったことないっすね。
あ、そうなんすか。
うん、多分小学校 の義務的なあれ以外は。
あ、もう昔からもうインフルエンザってもうずっと流行してるんですね。もうこのケイジャーさんが小学校の時の30年前ぐらいから、
なんかあったでしょみんなプシュプシ
ュ。あ、でも
やったっけ、
この間プシュ、あれやらんかった。
いや、インフルの
全然違う、毎年やらんかった。
インフルエンザの予防接種は義務ではやってなかったと思いますね。
嘘でしょ、
義務でやってたんじゃない？
やってたっけ。
やってたよ。
プシュッ、保健所連れてかれたのに。保健所みたいなとこ、保健所っておかしいか。
学校で、学校で。
あ、合ってるよ。あれインフルエンザか。
うん、
へえ。
学校ではなかったっすよ。
ええー、
学校ではなかったよな。
なかった。
ただ、この日に行きなさいみたいな指示があって親に連れてかれた気はある。
あの中学校の時に覚えてるのは、修学旅行前はみんなやるようにっていう、まあ義務ではなくて、まあ意識目標みたいな。
あるでしょ、必ず復習のとこでしょ。
そうそうそう、感じでやってた気は。
やってくださいね、やってくださいね、レベル。学校でみんなでも並んで体育館でブシュ、はい、次ブシュ、毎年何かしらってよ。ツベルクリンって知らない？ツベルクリンって
聞いたことありますね。
聞いたことある。
なんかこの俺とインフルエンザは機械でこう押し付けて、はい、なんかこっちレバーがあってでっかい中心分からんけどなんかブシュってやるのがあったんですよ。なんか平面をつけてなんかレバーやったらブシュって痛みが、
何するの。
最初針が出てくるんかなと思ったら、はい、大人なって聞いたらなんかエアーで穴開けてみたいな聞いたこと。ちょっとよくわかんないですけど、まあまあこれは毎年やってたんですよ。
ペーパーみたいなやつを貼り付けるんですか？ペーパーで。
ペーパ
ー、平面ってのは何ですか？
だから普通針でしょ、
はいはいはい、
針出てるし注射って、はいはいはい、じゃなくてなんか
ハンコみたいな、
鉄みたいな、そうそうそう、
あ、なるほど、
もので肌にこう
ペタッと
こうつけたらプシッとやったら、
あ、じゃあ分かんないですね。その
これ毎年、これインフルエンザだったと思うんですけど、これとあとツベルクリンチって、これは普通なの、針が丸出しの普通の注射器あるでしょ、
はいはいはい、はいはいはい、
あれにさっき何でか知らないですけど火つけて、
え、
火がついて、
あ、消毒、
多分消毒かな。でこれでチュッてチュッて、これ何の注射か覚えてないですけど、
はあ、分からんな。でも聞いたことあるってことはもしかしたら何かやってるんかな。
これもやったことない、この血液検査。
あ、あります、指先。
それはやってましたね。
毎年やってた気がする。
これ貧血検査って言われてましたね。
あ、これ貧血検査なんだ。
はいはい、
一応やって、この 3つぐらいはなんか毎年やってた気がする。
あ、でもウッチさんから、ケイジャーさんとか私の年代は学校でもインフルエンザ学校でやってました。
あ、やっぱインフルエンザ
やってたんだ。あ、やっぱ時代なんだ。じゃあ、
あ、
ね、なんでじゃなくなったかですよね。
でも一発目のやつ GPS 埋め込まれてた可能性もありますね。
可能性。
その当時の国のね。
うん、ああ、そっか。琉球政府下で。
そうそうそうそう。
恐ろしいな。
逃げる子が出てきたから、うん、もうやらなくなったんじゃないですかね、中止。
ああ、なるほど。
何人か見ましたから。
あ、マジっすか。
並んでるからみんな。
おお、
うん。恐ろしい恐怖でしょ、それは。
はいはいはい、はい、はい。
だってなんか身長測るみたいに並ばされるわけだから、丸出しで。プシューみたいな聞こえて、プシュープシューがだんだん近くずいてきて、ああ、うわーって逃げるの何人か見たことありますか。
どのレベルで逃げるんですかね。結局、
いや、わからない。
校内で隠れるレベルだったら後々バレるじゃないですか。
うん、まあまあ、いや、もうバレはすると思うんですけど、とにかくもう、うん、恐怖でおののいて逃げるっていうの
もう逃げるんだったらもうやらんでいいよっつって、バカらしいやっつって。
かも
なくなったんですかね。
と思いますよ。
うん、
やっぱ結局それぐらいですよ、僕予防は。
ああ、なるほど。じゃあもう
大人とかほとんどないです。
義務を置いてからやってないんですか。でも僕もやってないですね、義務を置いてからは。義務
ってい
うか、
まあ、ないな。
俺中学校の修学旅行以来さっき言ったやったことないですけど、かかったこともないですね。
インフルエンザ？
うん。
かかってはいるんじゃない？一回ないの？
かかったことないです。
マジきついっすよね。
え、こんなに喉がどうたらこうたら言われて。
いや、僕このレベルまではすぐなるんですけど、熱出るとかもうここ10年ぐらいそんなのないんじゃないですかね。
へ
え。
全然
悔しい、なんかじゃなんか逆にすごい肌とかの代償でだはずな、もう神様が
どこでバランス取ってればや
なるほどね。
もう貧血検査と思い出したんですけど、判決検査もあったよね。
あったな、
もわれ検査か。
ああ、あったあった。
なんで判決検査、
判決ピッて出して
なんかこの写真撮るね、移動車、移動車っていうんですか、この移動のなんか定期検診車みたいなバスみたいなのあるじゃないですか、
まあ、献血カーみたいなやつもね。
そうそうそう、あれに乗ってなんかひんやりしたところでね、なんかもうなんていうか、この背中のレントゲン写真を撮るってことですよね多分、
まあ、背骨の歪みを見るんですけど判決になるんですよ。
すごいな、何のためにやったのかな。
で、ね、でそのお尻の割れ目ぐらいに俺なんかなんか覗けたわけ。
おお、
なんかこの黒いイボがあるやつがいて、イボっていうかなんかほくろみたいなあざみたいな、そいつはもううんこがついてる、うんこがついてる、でもう学校のヒーローにな
った。やばいや、ヒーローだわ。
さすがヒーロー。
ここにうんこついてたぜ。
だるわ。
うんこはヒーローですからね。
うんこは小学生はね。
その年代はね。
ヒーローにはならんだろ
う。なんか変なことばっかりやってんな。あんまりこう身にならない。
ケイジャーさん時代は判決検査はなかったんですね。
モアレ検査ですよ別名。
うん。
いや、そんなわけのわからん検査はやってないじゃん。何、背骨の歪みを見てどうするの。
いやでも今話聞いたら、うん、俺も絶対このモアレ検査やるよりもインフルの予防注射を打っときたかったもんね。別にかかってはないけど、どっちかといったら、
任意じゃなくて、
そうそう、実用性で言ったら絶対そっちの方が必ずやらないといけないんだったら、まあまあお金の問題とかわからんけど、
あ、
うん、
確か
に。まあ多分その時なんかあれですかね、もう国会議員で、
うん、
もうモアレ技師に親戚がいる人がいて法律作ったとか。
なるほど、
そんな感じですかね。
なるほどね。
でも本当はもう背骨の歪みとか言ってるけど、本当はこのお尻の割れ目がこの足りない人たちのために判決見てあげて、
おお、
その包茎手術みたいな感じで切ってあげるんじゃない。あ、割れ目が足りない人、
割れ目もうちょっと
広げた方がいい。
割れ目メインだったんだ。
もしかしたらモアレ言ってるけど、
じゃあその上半血は割れ目足りなくて助かったんだけど、うん、下半血割れ目足りなかったやつはもう一生気づかれないんだ。
気づかれない。でもモアレじゃ割れ目、割れ目検査
全血検査に移動になるんだそいつは。
うん、
うん、まあ、うん、ということで、
12月一発目はもう検査の話
ですよね。やっぱ冬ですから、
ね、検査の日ですからね今日は。
うん、うん、別名そう言われてますからね、
うん、
もう各々検査にはね、
うん、
言ってほしいと。
インフルエンザ気をつけてください
思います、うん、
はい、
はい、メールアドレス、origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
ええ、ニーニー。
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なら
良い品をいつも安くビッグワン。
はい、水曜オリジンアワーやっております。
そういうことですね。
そうですね、さあそれではこの時間はこの企画いきましょう。コーナートライアル。はい、水曜オリジンアワーでは3つのコーナーをやっておりまして、はい、それぞれリスナーさんからメールを募集しております、はい、その3つのコーナーのうち一番メールが少なかったコーナーを淘汰させて、また新しいコーナーを投入してどんどん強いコーナーを残していこうといった企画でございま す, いいす。
まあね、告知してくださいが、
うん、
もう負け知らずの告知してくださいが負けましたからね、つい
ですね。
なるほどね。
淘汰と
日本中のね告知をもうここでやり尽くしましたから
ですよ。もう
なくなったんですよ。
もう告知つきましたね。
すべての告知をやり尽くしましたから、
尽きないかなと思ってましたけれども、
うん、
惜しまれつつも、
うん、
淘汰という。
でも大林浩二さんはもう年末にかけてもうめっちゃ忙しくなる時期ですから。
なるほど。
あ、ですね、
痛かったかもしれないですよ逆に。
あ、なるほど、
この時期なくな
る。あ、そっかそっか、
もう
告知できないと。
もう多くの大林ユーザーがいると言われている水曜オリジンアワーですからね、まあそんな中、
うん、
まずフリーのメールを紹介していきたいと思います。
お願いします。
まずはこちらケイジャーさんに向けたメッセージですね。
え
ー、水曜オリジンアワーの皆さん、 お疲れ様です。
お疲れ様です。
巻き旦那です。
おい
っす。ありがとうございます。
毎回ケージャージさんがダムの貯水率を叫ぶコーナーデイジ聞かすやしや俺が鼻水で出るって話でさっき盛り上がってたのに
ティッシュ取って
あんたも出てたんかい。
ティッシュ取ってきてほしかったやしじゃ
んすいません
ね、CM 中撮ってきたけど
申し訳ないです。
みんな鼻出てるやし。これ
何さんでしたっけ。
巻き旦那さんですね。
旦那さんすいません、
う
ん、
毎回ケージャージさんが、はい、ダムの貯水率を叫ぶコーナーが、うん、僕は大好きです、はい、そこでお願いというか、はい、提案なんですが、はい、貯水率を叫んだ後に、はい、100% まで丸パーセントと付け加えてほしいです。
なるほど、うん、
くだらないことが好きな僕は必ず爆笑いたしますのでぜひよろしくお願いいたします。
いや、 やりますよそれはそれはやりますよ。
あ、やりますか、うん、採用。
例えば 99% って言った後に、はいはい、あと 1% とか言えば
そういうことですよ。
なるほど、
なるほど。
これどっちの言った方がいいですか。
どっちの
水がなくなるのがあと何パーセントって言って
満タンが 100% じゃないですか。満タンに
ってこと、100になるのがってことね。
うん、100になるのがじゃないですかね。
わかりました。
あ、そうそう、 100% まであとってことなんで。
なるほど。
あ、これは今日は早速聞けるということで。
そうですね。
なるほど、これやっぱ言うもんですね、うん、
ですね、
うん、そうですね。ただちょっと細かい計算ができない可能性があるんで、そこはもうあの個人個人で修正してください、ね、間違ってたら
じゃあアバウトでお伝えするということで、
うん、そうですね、はい、いやアバウトっていうかもうほぼ
ほぼ
小数点加えた時の計算がちょっとバラバラになる可能性があるんで。
なるほど、はいはいはい、難しいですもんね。
そうですね、は
いはい、なるほど。じゃあこれまた今日最後の時間ですね、うん、お楽しみいただきたいと思います、
はい。
そして、こちら短いメッセージ来ております。12月8日笑わないといきますね。
おお、
以上です。シーゲイでしたと。
シーゲイさん、
あ、素晴らしい。
もちろん
ね、
新とすけで入ってくれるんでしょうね。
ですよね。
ねえ、
まあ、明日笑わないと、
明日
12月8日19時半開演で、お笑いスタジオわらばでですね、
はい、
先輩のノーブレーキさんも出演いたします、はい、笑わないと
日側にあります、
ね、
わらばで
三事務所合同のパッションさん主催のライブやっておりますので、
う
ん、
なるほど、
はい、ぜひお越しいただきたいと思います、うん、ね、います
待ってますよ。
ニッキーも来るからね。
ニッキーもか、
うん、はい、なるほど。
同級生ですからね、ニッキーとは。
あ、そうなんだ、同い年で。
う、うん、
ニッキーさんはどこの出身ですか。
読谷。
ニッキーは読谷出身。
中部なの
だったと思うんですよ。
うん、
そうなんだ。
だけど確か高校までなんかインターナショナルスクールっていうんですか、
は
い、もうこの英語も授業とかで使うような学校に行ってたっていう話なんで、
へえ、じゃあ英語もペラペラなんだ。
ペラペラらしいですね。
じゃあ見たまんまなんだ。
もう見たまんまっすよ。だから一回なんかあいつと、まあ今はいないんですけど、まあ、今唇ケチャップっていうコンビで、あ、まあ、内地に
行きたくなって、
そうそうそうそう
元の何だったっけ、ノースホワイトだっけ、
ノースバレー、
ノースバレー、
FEC の時はノースバレーっていう名前で、今東京でホリプロで唇ケチャップっていうコンビ、
うん、ホリプロさん、
ね、はや組んでる、まあ、誠一郎ってやつと、まあ、3名で焼肉食いに行って、うん、で、まあ、まあ美味しかったねっつって、じゃあ帰ろうっつって、その時にニッキー今から何しに行くばっつったら、うん、今から沖縄市で先輩のラッパーと飲んでくるって言って、めっちゃアメリカやしっていう、
すげえ。
今なんかそういう曲紹介のやつもやってるもんね、番組もね。
あ、やってたな。
かっこいいんすよ、そのやっぱ、お聞きください。
なんかお前俺もやりたいなとか言ってたの。
そう、そういうのやりたいさ、やっぱ曲紹介
なるほど。
Winter Again みたいなでしょ。
お
お、あんなのいいな、日記な、似合うしな。
うん、
発音も違うしな、俺多分な。
英語だからな、洋楽紹介はな。
うーん、
やっぱあいつのが似合うな。
それもわらばに出演ということで。
わらばに出演ですね。
いや、楽しみですね。じゃあ
ですね、うん、曲紹介も聞けるかもしれない。
はい、
うん、
明日盛り上がりますよ。
うんうんうん、
うん、
はい。でコーナーはどうする。
コーナーはですね、うん、メールがまとまってるんですから、じゃあ最初も言っときましょうかね。
うん、
じゃあ
これ食っていいの。
あ、そうなんです。そうか、旧牛川市の俺さんから、
はい、
全オリジンアワー、全オリジンチャンプルーへ差し入れということで、ローソンセレクト暮らしの一品チョコ棒をいただきました。
おい
し
ょ
ー、
いいですね。
サクサクのコーンパフ、チョコでコーティング、いいですね。
ありがとうございます。じゃあこれ食いながらということで、
いいですね、チョコスナック。
ちょっと余談ですけど、
はいはい、
余談、
なんかこうあるコンビニとかに肉今出てるでしょ、今の時期肉まんとか
さ。肉まん、
はいはいはい、
美味しいですよ、はい、
なんかスペシャル肉まんみたいなのがあるんですけど、
あ、はいはい、
な あれなんすか、スペシャルってどういうこと、量が多いってこと、それとも味がすげえってこと。
おそらくですけどす、ね、もう内容じゃないですか、
もう肉質、
うなん
そうそう肉質、
あ質が量じゃなくて、
はいはいはい、要は極上っていうことで言ってるんじゃないですかね。
肉が要は
肉が
言ったらプレミアムチキンみたいなことか。
そうそうそう、いい肉使ってますよっていう、
あそういうことなんだ、
ことじゃないですかね。
何が違うんかなと思って、
なんかの180円とかするやつですよね、ちょっと高めの。
そうだと思います。あそういうことね、
国産和牛使用とかじゃないですか。あ豚肉か、でも豚まんって、
あ豚まんだったらそうか、うん、
でも高い豚もいるからね、
うん、
あそういうことね、
あじゃないですかね。
日本中の人誰も知らなかったと思う。
マジっすか。
いい情報あげてたと思います。今
ここすごい貴重な情報
大分
お届けしましたね。
去年食った覚えありますね俺。
えそんなたっけ、
あれなんか下側 の, あの 皮, 皮っていうのこのペラってめくれるやつある
さ、あイムラヤとか書いてるやつ、
うん、あれあれからもうなんかリッチだったイメージがありますね。
あちょっとなんか、ちょっと、ね、高級っぽい紙
使ってんの、高級っぽい紙を使ってたイメージがありますね。
あなるほど、
あ確かにな、
うん、
やっぱ器も違うんだね。器も
あいい料理はやっぱり、
うん
うん、
なるほどね、
なるほどね。
じゃあ食べていいですか。
はもううまい棒、いつもうまい棒でしたけどね俺さんといえば差し入れ。
あそっか、
今日チョコ棒ということで、まあ、クリスマス近いからですかね。
うん、
うん
うん、
どうよ。
おいしい、
うまいっすね、
うん、
日本一長いチョコにはうんギリギリかなってないですけどね。やっぱ長さ、長さがかなってないですけど、
うん、
だこれは短いながらも量が豊富ですねやっぱ。
いやまあね、
うん、
まあ、袋入ってますしね。
ですね。あじゃあこれいきますか。1500円で
いきますか。
はい、
あります
はあります。じゃあ これ僕いきます、
はい、
これどれでしたっけ。じゃあいきます。コーナーですね、うん、1500円でできるコスパのいいことを教えてください。
よいしょ。
1500円でできるコスパのいいことを教えてください。あなたならではの1500円の素敵な使い方を教えてください。
はい、
まずは沖縄大好きさん。コーナー1500円のコスパでできることを教えてください。漫画の単行本3冊を購入。
おお、
500円ぐらいなんだ
今。500円なんだ。
なるほど。
300円ぐらいじゃなかった。
昔は
単行本
390円とかじゃなかったっすか。
だった。
今42ぐらいじゃないの。
あマジっすか。昔は確か390円で税込み410円だったっていう記憶はありますね、小中時代。
どんどん上がってますよ。
あまだ税金もあるし、
俺も消費税なかった時代のドカベンなんて一貫300円切ってた気がする
ね。安いな。ジャンプと一緒ぐらい。
400円とかも考えられないですから。280円だったのちょっと覚えてないな。
確かに単行本買ってたな昔。
ゴーゴーゴジラくんとか俺買ってたわ。
あゴーゴーゴジラ松井くん。
松井くん。
ジャイアンツじゃなくてカイアンツなんだよね。
全然知らないけどそうなんだ。
もうお前には松井の爪の赤を飲ましたいっつって、まあ、ギャグ漫画なんですけども、さらにこんもり松
井の
爪の赤があって。
あったな。
やばい。
みんなゲーゲーしながら飲むっていう。
あやばいっすね。
そんなのありましたね。
キラヨシカゲだ。ジョジョのキラヨシカゲだ。
あ削り取る人でしたっけ。
あのいや爪あの犯罪者の爪癖が爪を集める
って癖。ああ爆弾の人。
爆弾の。
いや分からんよや
キラークイーン。キラーク
イーン誰だキラヨシカゲって。
キラークイーンの。
いや
無敵のやつ。
いや無敵何の無敵、うん、どこの界隈で無敵なの分からんけど。
でも何か2番目で2番の人生を歩んで、
お
決して目立たないで、
うん、
お
奥さんが兄に暮らしていくっていう。
お
そして殺人を裏で犯していく。
それがなんで今のゴーゴーゴジラ松井君の絡んでくんの。
いやたっぷり爪の赤を
飲ませ
るっていうから。
お
でキラヨシカゲも爪集めてっから、
うん、
おいやめっちゃ最高だな。
差し入れ差
し入れサイコパスな話やし。や
差し入れもう
ゴーゴー。いや差し入れじゃないよ。
ゴーゴーキラヨシカゲ。
いや何でミックスしちゃったの。
応援するなそれは。はい、ということで沖縄大好きさんでした。
おありがとうございます。
まだ来てます。国分寺の加藤ちゃんさん。
おい、
JR 国分寺駅で待ち合わせをしてて相手が1時間遅れるってことがあったらえーってなりますよね。
はいはいはい、
うん、そんな時はほら改札を出た右斜め向かいの立ち飲みのワイン屋で1杯かっこおよそ100ミリ500円のワインを3杯。
うーわ
はーこれで1500円ですね。ここの赤ワインはなんかフランスワイン的な風味がいいです。スマホを見たりおしゃべりしたり、ワインまだですかと催促してみたり、あっという間に時間が経って遅刻した相手もやってきますよ。 でも実際は注いでもらえるのが100ミリ以下なんじゃないかという気がするので、ビーカーを持っていくといいはずよ。疑い深いです、ね、
雰囲気ぶち壊しやしや。
ビーカーも1500円ぐらいでしょうね、ちゃんとした科学で使うようなビーカーは。
確かにな。
あ、でもこういうのいいっすよね。マッチやなんか時間を持て余してしまった時の1500円、
これもまた本土のなんか、
なんかおしゃれですね、
はい、利点っていう感じもしますね、酒飲めるっていう。
駅の近くにワインバー立ち飲みがあって、
あ、して
うん、いいですね。
フランス風味って分かるのがすごいね、加藤ちゃんさんが。
もうワインってフランスしかないと思ってる俺にはもう訳が分から
ない。昔あのステーキごちそうになった時、もうなんかビールなんか詳しそうでしたもんね。
あ、なんかご当地ビールみたいな、
ビール酒場みたいなとこで、
はいはいはい、
いろんな種類のビールが飲めるみたいな。
すごかったな、品川区の、
うん、サラダだけがめっちゃ苦かったとこな、なんかな。
あ、苦かったな。
あ、
そんなのあるんだ、苦いサラダ。
苦いサラダ、
うん、なんか健康志向なんでしょうね。
うん、
酒好きなんですね、加トちゃんさん。
ですね、知って、おしゃれな飲み方
です。 でもいい1500円ですね。
あの時ありがとうございました、うん、はい、続きましてセンダリーナさん、
はい、
1500円でコスパのいいこと、1、沖縄自動車道で往復320円で南部に行きます。
おお、
うん、で2、ビーチで1000円で美味しいカレーを食べて、うん、3、ビーチを散策する、うん、4、汗をかいたら持参したサンティーを飲む、合計1350円。
うわ、すげえ。
どうだ、参ったか。
いや、誰によ。や、
参ったな。
参りました。沖縄の海は最高にコスパがいいですよね。広い空と青い海、仙台では考えられないくらい最高のロケーションです。これがタダですよ、カンギーラランドや。プレゼントは背の高い眼鏡の似合う男性とビーチでお散歩希望です。
なるほど。
あ、確かに海はタダだからいいですね。
うん、まあでも1000円のカレーってまあまあいいカレー。
これなんかカフェってことかな。
海ですね。
海の家的なことですかね。
海を望めるテラスみたいなとこ。
宜野湾だったらまあありそうな気がするけど。
あ、南部だからそういうおしゃれなカフェか。
有名。ああ、南城市とかにありそうな
かもしれないかな。
サンティを持参してるんだ。
僕も昔大学生の時は、
うん、
このお金ない時は、うん、もう友達ともう将棋を持って海に行って、
うん、
で泳いで、でもう暇になったらまた将棋してっていうのを。
いや、トライアスロン。
武家のなんか楽しみやし、なんか体も鍛えて勉強もしれようみたいな。
頭も鍛えてね。
鍛えて。
でもこれでただですからね、やっぱ
ふんどし。
いやいや、リオや、武器やし。としたら
ただっつっても暇すぎるだろ、
うん、
ちょっと海で泳ぎに行って将棋してこうぜ、あー、行こうぜってはならないんじゃない普通。
まあでもちょっとお酒も飲みながらですよ、もちろん。
ああ、そこ、なんか、たまたま寝ちゃってさ、
うん、
その将棋の駒の後で日焼け跡が残っちゃったみたいな。
なるほど。一つの思い出じゃないよや。
乳首に。
乳首に。
なんで乳首に封を置いてれば。
なんか変な台形みたいな、ね。
角と飛車置いてさ。
いや、角飛車だったわや。
ちょっと。
なるほどね。
ということで。
行きたいな。
以上、1500円でできるコスパのいいこと、1、2、3通です。
お
ー、ありがとうございます。
ありがとうございます。1500
円になるとね、出てきますね、いっぱいね。
は
い、じゃあ、俺行きますか。
はい。
じゃあ行きましょう。これ、俺、世代じゃないっすね。
そうですか？
はい。
あ、そこ、はい。すいません、行きます。これ新コーナーですね。
はい。
目覚めよ、新トスケ世代。
はーい。
ケージャージ世代には分からないであろう10代20代が懐かしむ文化を教えてくださいというコーナーでございます。来ておりますね。あれ？
来ております
あれ？
モルンかい。
来ておりますね。
はい。
セイリセイトンさんから、
はい、
3つ来ております。
はい。
モンスターファーム、
あ
ー、プレイステーションのゲーム、
うん、
音楽 CD を読み込むことでモンスターが誕生する、強いモンスターが誕生するレア CD を探すのが流行しました。相川七瀬のアルバムレッドが強かった。
そんなのあるんだ。
あった気するな。
これ俺やってんかったけど CD 貸してとは言われましたね。やってるやつから
初めて聞いた、こんなやつ。
でも今聞いたらシステムは画期的っすね、
うん、確かにな。
CD を読み込むことでモンスターが誕生する、
うん、
じゃあなんかその歌詞なり、この歌詞なりになんか関連するモンスターが生まれるんですかね。
あ、それは関係ないんじゃない、
うん、あ、もうただただもう CD だけなんだ。
おお、
アイテムとして
この CD 作る過程の何か あれがあるんじゃね、このなんていうの、うん、決まりがあって、
はいはい、
その文字があったらこのモンスターみたいなの出てくるんじゃね、分からんけど。
ああ、
なんて言って
くる、あ、この CD にプログラムされてる、
そうそうそうそう、なんか、
あ、ものがっていう、うん、あ、なるほど、うん、うん、モンスターファーム懐かしいな、聞いたことある、
聞いたことあります、
ね、やったことがないな、
こんなんいちいち本当に事細かにCD っていうか、うん、はい、このなんてインプットされてるゲームなんだったら、
はい、
それによってモンスター出てきたらもうとんでもないことになるから、
うーん、
多分なんかあるんじゃない、簡単なやつが。
ああ、なるほどなるほど。
だって星野仙一さんの歌みたいな CD がもしあったとして、
はいはい
はい、
とんでもこれプログラムされてるかされてないかで相当のモンスター出るか出ないかなるから。
ああ、そっか、
熱血男マンみたいなやつがもしかしたら出た
ら、世の中にある歌全部インプットしないといけないやつだから。
ですよね、
大
変じゃない。
ああ、そっか、
大林さん入れてみたいな大林さんの CD どうなるか、
大林さんが丸々出てくる可能性ありますよね。
いや、兄貴が出てくるんじゃない、もう
なるほど、
モンスター
兄貴兄貴いいですね、モンスターファーム、
うん、
続きましてメガタゾ、500円玉サイズに小さくなっためんこ2枚組み合わせることでフリスビーみたいに飛ばしたりコマのようにくるくる回して遊んだ、
あれだあれだ、
全然分からん、
チップスについてたやつだ、
あ
れをマイケル・ジャクソンの、マイケル・ジョーダンか、バスケのと、アニメのキャラクターが共演した映画、分かんないですか、
あ、はいはい、ありましたね、
バックス・バーニーとか、
お
ー、なんとかロジャー、あ、違うかな、
バックス・バーニー
いた、ね、
ウッド・ペッカー、あー、違ったかな、ワーナーのバックス・バーニーショーか、
うん、
に出てくるようなあのヒヨコとか黒い猫とか、分かんないと、マイケル・ジョーダンの一緒に出演した映画、分からん、アニメとバスケで戦うっていう、
ああ、その映画に出てくるんだ、このメガタゾってやつが、
それに関連したお菓子についてる付録っていうの、
へえ、そうなんだ、
整理整頓さんか、もうそれのこと言って
る、おもちゃがあるってことだ、
はあ、全然分からんな、10代20代、はあ、
でも5歳とかだはずよ、
あ、なるほどね、
うん、
じゃあもう29歳とかだったら来るんかな、 もしかしたらもう10代20代もそれぞれの世代でまた細分化されてるから、
うん、
分かる分からないっていうのはもうピンポイントになってるか、
うん、
かもう、
うん、
末子が何かしらお前にお菓子を与えたどっちかじゃない
ですか、ハッピーターンしか食わさんかったとか、
うん、ハッピーターンとかしてくれてもう全部健康商品だったら俺は小魚せんべいとかごぼうチップスとかそんなのばっかり食ってた、ウエハースとか、
なんでそんな肌だったわじ
ゃん逆に分からんな、じゃあな、お前しか分からない世代のがあるはずな
ですね、俺のみの局地的なやつもあるかもしれないですね、
うん、
続きまして3つ目、ジターリング、
分からん、
全然分からん、
ステンレス製のリングに5個のビーズがついたおもちゃ、フラフープの要領で回転させるとリングについたビーズがいつまでも回転し続ける、地味なギミックのためかハイパーヨーヨーほどは流行らなかった。ハイパーヨーヨーは分かりますよ。
じゃこういうやつでしょ、なんか輪っかに、そうだ、このビーズってい
う
かまた輪っかがついててシャーンって回してずっとキープさせるやつじゃない、なんか見たことない、
あー、ある気もするな、
スッと落ちたら
終わりっていう、フラフープではなくて、
あ
の 手に持つサイズの、
はいはいはいはい、
あ、なんか分かる気がする、
なんか園芸とかでなんか
誰だったっけな、
誰かがやってそうじゃない、
あ、なるほど、なんか
ジャグリング的な、
それの名前がジターリングっていう名前だったばっていうのは誰もわからんかもしれんけど、もうこの絵を見たら、あ、なんか見たことあるなっていうのはあるかもしれないですね、
ちょっと下見てみますか、
ハイパーヨーヨーほどは流行らなかったっていうのが、
いや、もうおもちゃがシュールになってるね、
お、確かに、
世代って、
お、確かに、
もう行き過ぎてるね、
一周した世代なんかな、もしかしたら
無理やりこじ開けてない、おもちゃ世代、
これですよ、
おう、あ、やっぱりこれか、
ほらほらほら、
なんか
ジターリング、
はいはいはい、
これ見たことあるけど、
なるほど、
もう遊び方わからんかったな、
すごいな、
確かにな、
はあ、
あれケイジャさんの時とかってこの自転車の車輪のタイヤがないやつをこうクーってシャーって回したりとかしました、
あ、やってない、
あれこっち亀でしか、じゃあ見たことない、
あれはそうそう、もっと上の世代レベルじゃないかな、
へえ、
サーカスみたいな、覚えてないな、そうなんだ、 以上。じゃあ以上ゼロツー。
はい、以上、いや一通ですね。
なんで隠蔽するんですか。
一通いただいております。
一
通ありがとうございます。
さあ続きまして、目覚めよ K ジャージ世代へ。
よいしょ。
新とすけ世代にはわからないであろうアラサー&アラフォー文化を教えてくださいということですね。
はい、
まずは食安さんからいただいております。
ありがとうございます。
その昔ヨナバルにはテーマパークがありましたよ。その名もヨナバルテック。ゴーカートやプール機関車などがあって楽しめました。プールについていた滑り台は手すりが劣化していて、その手すりに触れながら滑るとプラスチックのささくれが刺さって絶叫をあげたな。ケージャーさんはわかりますかね。いやーこれはきついです。一応ヨナバルテック多分知ってますけど、
はい、
うん、
最初からヨナバルテックでしたっけ名前。
あ、変わってヨナバルテックになったんですか。
ちょっと覚えてないですね。他にもなんかなかったでしたっけ。あ、なんていうんですか、他にもあれはアイススケートがあるところは別、
サザンヒルですか。
あれはサザンヒルか。
ヨナバルテックは名前は聞いたことあるな。遊園地型っていう。
ヨナバルも南部に行くことがなかったんで、ヨナバルってそのヨナバルですよね。ちょっとややこしいんですけど、一応中部にもヨナバル、あ、長だから大丈夫だ。
ヨナバルテックでデートっていう CM もやってるぐらいですもんね。
え、
なんかあの車乗るならラビットのやつで、
はいはいはい、
うん、ヨナバルテックでデートって、
へー、
あ、言ってますよね。
あの中でね。
はいはいはい。
あ、はいはいはいはい。そうそう、でもちょっとよく覚えてないですね。
代表とかはじゃあ行ったんですかね。
あ、行ったんじゃない
ですか。ヨナバルですからね。
もうそれこそデートしてるんじゃない。
ささくれもいっぱい刺さってんじゃないですかね。
滑り台の手すりに。プラスチックのささくれ。
ささくれ。まだささた代表。
レジピックアップされてるやしやん。
しかも完全に今だったらもう大変なことになってますよね、絶対。
確かに。
だって、ヨナバルテックってこう今打ってみたら、ヨナバルテック、ヨナバルテック、事故っていうのが出たんで。
マジでかしら。
やばいやばい、なんかあったんだじゃん。
今がない理由が、なんとなくわかるなじゃん。
ねえ。
さあ続きまして、国分寺の加藤ちゃんさんからいただいております。
ありがとうございます。
1980年代にハイスクール鬼面組という漫画がジャンプで連載していたのをご存知かしら。
なんだそれ。
鬼面組とはその名の通り変な顔の5人組、他人に笑われようとも自分の個性を堂々とさらけ出し世の中を味付けする調味料になろうをモットーに、日夜変態な珍事を繰り広げるという漫画です。懐かしいなって人手を挙げて、はーいということで、俺はもうこれ知ってますね。もうちょっと僕は細かいですよ。
ハイスクール鬼面組、
これもコミックもいくつか持ってたんですけど、はい、ハイスクール鬼面組は、
鬼面組
これハイスクールなんで一応高校じゃないですか、
はい、
実は中学校からやってて、
はい、
これ中学校の時はハイスクール鬼面組ではなかったんですよ、
はい、
最初、
うん、
なんとか中学鬼面組だったかなんかそんな感じだったんですよ。
ああ、なるほど。
そうそう。で、5人組で、顔面、まあ、とにかく、コミカルな内容というか。
あれとは違いますよ。トラコが出てくる。あれじゃないか。
あれは工業愛かバレーボーイズでしょ。
ああ、全然違いますね。うん、あれまだ現実味あるじゃないですか。こっちはもう漫画なんで完全に。
はい、はい、はい。
もう筋肉大移動とかっていう技とかもできるんで。
筋肉大移動、
なんか、ひょんなことからも格闘家と対決することになって。
はい。
へぇ、
したらもうリーダーがいて、名前も全部それぞれ特徴のある名前で。
はいはいはい。
リーダーがですね、まあ忘れましたけど、こいつがすごくて。
うわ、気になるな。
で右手だけ筋肉大移動つってかくボコーンってなったりとか、そういう面白いことをいっぱいやる人たち
なんです。あ、もうコメディなんですね。
でもこの時これ多分ね、最終回はまあまあこうコミック持ってたんですけど、
はい、
おそらくですよ、夢落ちだったんですよ当時の。
はあ。
でも夢落ちどころか病気落ちだった気が。多分
こんな健康で楽しい生活を送れたらよかったなみたいな。
もう主人公が最後この気になる、まあ、ヒロインの女の子と自転車に乗るって高校生活終わりそうなみたいなシーンだったけど、
は
い、
うん、
あれ俺の記憶違いかな、ちょっと覚えてないです
けど、もしそうだとしたら、
でももう植物状態だったってい
う。はあ、もうあれがドラえもんの都市伝説の
漢字当て字で当たってるか分からないんですけど、名前死んだら破壊っていう名前なんですよ。
へえ、
漢字4文字でね。多分そう、僕覚えてますよ。でもハイスクール鬼面組、
ただのコメディではないんだ。
ホルモン
コメディですよ。
あ、完全コメディだけど
急にですよ、最初
最後だけ。
でも面白かったですよ本当に。
名前が面白いですね。
一堂レイ。
あ、一堂レイです。
リーダーの名前。
はい。
誰から？
ホルモンさんから。
ああ、この世代はじゃあみんな知ってるんだじゃ。
夢落ち正解とも。
当たってます？
来てますね、
ホルモンさんから。ああ、やっぱり。
はあ、すごいな。全然聞いたことないよ。
何年も続けて急に落ちこれ行きましたから。
へえ。
この時夢落ちっていう言葉ももちろんなかったと思うんで。
はいはい、あ、逆に斬新だったんですね、もしかしたら。
ドラえもんがさっきかちょっと俺もよくわかんないんですけど。ドラえもんってそれでしたっ
け。ドラえもんは都市伝説的な感じですね。
じゃあ本当にまあまあそんな感じありましたね。
なるほど。
僕は知ってますよ。
面白いな。鬼面っていう言葉が面白いな。
うん。さあ、そしていただいてますね、ホルモン小発さんからいただいております。
おまさに、
シュリビンビンさん。
誰がビンビンだば。
イケメンシンさん、人間国宝ケイジャージさん、こんにちは。
ありがとうございます。
目覚めよケイジャージ世代、本日のあの頃の懐かしい話は家畜の話。
家畜。
ケイジャージさん、昔は近所に家畜、過去鶏、ヤギ、牛、豚結構いましたよね。子供の頃鶏がいたら追っかけっこしたり、卵パクったりしましたね。ケイジャージさんはどうですかっていうことと、箇条書きですねこれ、ヤギ小屋に行ったらいろんな葉っぱあげたり、本当に紙食べるか試したりしましたね。ケイジャーさんは唐辛子あげたりしました。
あら、
さらに、牛散歩させてるおじいがいたら追っかけたり、牛のうんこで遊んだりしましたね。ケイジャーさんは牛に乗るでしょ。さてここでしんとすけに問題です。
はい、
子供の頃小発家の近くに豚小屋があり、危険な遊びをしていました。豚を使ったどんな遊びをしていたでしょうかということですね。
あれじゃないですか、
うん、
豚の鼻に、
うん、
家電製品のコンセントを入れてみる。
あ、なるほど。本当につくか、電気が。
そう、つくか。
なるほどね。ちょっとだいぶ違います、ね。
あ、だいぶ違いますか。
でも、まあ、ヒントはね、風雲竹市場ですね。うん、
風雲竹市場。
風雲竹市場知ってます？
聞いたことありますね。
うん、テレビ番組。
違うな。何がいいかな。なんだろうあれ。
あ、じゃあ、
あ、これじゃないですか。
ピーターパン。
うん、いっぱいいる豚の中から、うん、自分の本当の父親と母親を当てるっていう。い
や、千と千尋の神隠しやしとね。
なるほど。
そうじゃないですか。
いえ。
この時じゃないらしいですね。まだ。
なんでためらったんですか。絶対違うでしょ。
わかんないですか。ワニがいっぱいいて、ピーターパンだったら。ワニ、
はい、
あ、豚小屋に入って、
うん、
餌を頭に乗っけて、
うん、
駆け回る。
なんかあったピーターパン。
誰がですか？
ん、なんかフック船長がなんか腕食われたみたいななかった？あれ関係ない。
ああ、なるほど。違いますね。ピーターパン俺間違ったかな。じゃあ、
あれ違うか。
正解は、はい、豚の背中から背中をぴょんぴょん飛び移っていたんでした。失敗したら落ちて噛まれてましたねみたいな。
ですよね。
肩って噛むんだ。
噛むんじゃないあれ。
まあ確かに牛も散歩、牛闘牛場が近かったんで、
はい、
牛闘牛の牛散歩させてるのいっぱいいたんですよ。今はもうないと思うんですけど、もううんこだらけでした道。
全然。
うんこでしたね。うんこだらけ。
うんこ、道じゃなくてうんこだったんですね。
うんこ
だ
らけ。うんこどうですか。
面白いなその遊び。
ヤギうちの。おじいが飼ってたんで確かに葉っぱはいっぱいあげてました。
これ唐辛子あげたらなんかなるとかあるんですか？
唐辛子は俺あげてないんですよ。
おお、
死にに入れる顔するにも
多分ねえとは言わないで、まあ、ヒーって言ってるんです。恐らく
ちゃんとヒーって言うんださ
。牛はねちょっとひどかった。ちょっと空気中があって、エアガンじゃなくて、
はいはいはい、う
ん、空気中をケツにずっと当ててたんですよ。
牛だいぶ悪いやし。
ひどかったっすね。
ひどいな。
いや、
面白い。BB弾じゃなくて。
所作が面白かった。ケツにカカーみたいな、なんか牛が、巨大な牛が、ちょっと後ろ足を蹴り上げる所作をやるんで。
牛はかわいそうだな。
あの、本当にやばいやつじゃないですよ。もちろん。そんな、あの、
ペチペチぐらいの。
もうそんなパワーのあるやつじゃないですよ。あの空気中つっても。ありましたね。
なるほど。ヤギに唐辛子あげたらどうなるかっての気になるな。
ということで。
あ、お
以上3通いただきました。
ありがとうございます。
ということは、
目覚めよ新都助世代は目覚めずということで、う
ん、あ、なるほど。
しかも送ってくれたのが大城さん。
なるほどね。
ということで、
ね、
隠れ新都助ファンなしということでよろしいですね。もうね、
そうですね。やっぱ10代20代はこのラジオはなかなかね、たどり着いてないですね、まだ。
なるほど、
ね、人生経験が浅いんで
悲しいな。
はい、ということで、通ったということで、
はい、
また来週ですね、 新しいコーナー投入したいと思います、うん、来週は思い出のクリスマスプレゼントの話を送ってくださいと。
もう何でもいいですよと。
これ季節限定的なものですね。
だから通った一丁なしで、まあ、2週にわたってですか、
うん、
教えてくださいと。
まあね、先週クリスマスの話もしましたし、うん、ちょうどいいかなということですね。
はい、
はい、であと、この水曜オリジンアワーの2016年のベストトーク、
うん、
まあ、ベストワード、うん、まあ、心に残った何かしら何でもいいんで、
うん、
また2016年を振り返って最後の放送の時に話そうということがございますので、こちらも募集しておりますよ。
はい、
合わせて、来週またメール送ってください。よろしくお願いいたします。さあ、もうそれではじゃあそのまま、
う
ん、
そうですね、
ケイジャさんのコーナー行きましょうか。
行きますか。
はい、
それでは行きましょう。沖縄の本日のダムの貯水率、
よいしょ、
81.8%、 残り 19% ぐらい。
当たってます。
当たってますよ。
いや、もう爆笑でしょう。
18.2？ 何？どういうこと？
18.8 じゃないですか。
8か。
いや、もう巻旦那さんは
もう爆笑してくれてるでしょ
う。これはもうピンポイントできましたね。これ
神様がね、つば一つばかければもう 100% すぐたまりますから一応。
いや、じゃあ 18.8% なんだ。
とどのつまりは、ね、神様次第です。あと 18% は
神様の一粒だ。じゃあ、
はい、はい、じゃあ続きまして、はい、すっとこどっこいそばしょうの本日の体重、
はい、
44.3kg、 残り150kg。
いや、マックス分からんわや。
あ、でも
200kg 目標。
すいません、読み忘れてましたが、予想も来てましたね。
お、
加藤ちゃんさんのダムの貯水率予想が 87.2%、
うん、
で千田里奈さんのダムの予想が 86.3%、
うん、
で小の体重、国分寺の加藤ちゃんさん 46.3kg。
お、
見事ぴったし、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
これは2016年も長いですけど2回ぐらいしかないことですよね、これを含めて。
そうですよ。
じゃあ読みます。
ショーからのメール聞けるんですね。
ショーがいつも俺に体重を送ってくれるこのメールの文章、はい、今日に限っても俺も知らないですよ。今日は
やっと聞けるんですね。いつも面白いやつを聞いてますから。ショーは
お疲れ様です、よろしくお願いします、はい、今日の体重は 46.3kg。 今日は県産品の収録です、
はい、
この後17時以降に弁当が来るのですが、僕はあえて食べずに本番を迎えてネタ中にほにゃらら起こして倒れてやろうと企んでおります。年末の県産品に爪痕を残してやります。以上です、よろしくお願いします、ということでね。
あ、なるほど。
本番やる前にもう滑っちゃってますね。
いやいや、これやばいですね。
でもなんか告知にもなってね、
うん、
よかったですね。
でも今日に限って放送禁止用語を入れてきてるという。
禁止なのか知らないですけど、本人がその病気なんで ね、しょうがないっすよね。
一回舞台でもありますからね。
別に禁止でもないしね、失礼な言葉でもないんですよ別に。
はいはいはい、でこいつは
ただちょっと俺がちょっと今言えなかっただけで。
なるほど、
うんうん、でも こっちでもう読まれるっていうのをもう、うん、多分想定してないんでしょうね。もう麻痺しすぎて、
うんうん、
ケイジャーさんにただ送るだけのメールっていう、
そうですね、
こいつも意識が足りないですね。リスナーさん甘く見てますね、
う
ん、
まあまあそうですね、うんうん、まあまあでもしょうがない、これはもうしょうがない、
は
あ、たまたまですから今日は、
ね、ですね、
うん、残りの今年中に何回ショーのメールを読めるかも。
そうですね、
要チェックですね。
さあということで、はい、また来週ですね、生放送でお会いいたしましょう、はい、水曜オリジンアワー、お相手は
新戸助、新戸
助、処理、石峰と
ケージャージでした。
ありがとうございました。